こんにちは。メイキングザロードの吉村です。本日のゲストは、アイパブリッシング株式会社代表取締役の福島健一郎さんです。よろしくお願いします。お越しいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
私のコーナーは、はい、ゲストの方の会社さんですとか、あとゲストの方のお仕事について教えていただいてます。よろしくお願いいたします。はい、以前にも私も相談をさせていただいたんですけれども、はい、IT 系の会社さんと思ってて、はい、よろしいですか？
そうですね、うん、広くは IT 系ですね、うん、
なるほど、はい、アイパブリッシングさんというお名前なんですけど、はい、アイパブリッシングってことでいいんでしょうか、はいはい、お名前の由来教えていただけませんか？
今のやってる事業とはもうだいぶかけ離れてるんですけど、もともとは日本で iPhone が発売されたばかりの時に、
はいはいはい、
iPhone で漫画を読めたらいいねっていうことで始まった会社なんですよ。
なるほど。
で、iPhone で実際に漫画を読めるそういうビューワーというアプリを作って、うんうん、でなおかつインディーズの漫画ですけど、
はいはい、
全国でインディーズの漫画家の卵さんみたいな人たちに漫画を書いてもらって、それをまあ海外とか、まあ、日本語と英語に対応して、まあ、発信するっていうのをやっていったんですね。で、 iPhone で出版してるから、
はいはいはいはい、
パブリッシングっていう、まあ、あんまりそんなにひねってない名前なんです、
は
い、
なるほど。あ、はい、そういう、
そうなんです、
理由というかそういう由来だったんですね。
そうなんですね。
ありがとうございます。はい、私会社さんのホームページ見せさせていただいたんですけれども、はい、パブリッシングっていうお名前と、うん、なんか事業がどういう関係があるのかなと思ってたんですよ。です、ね、ありがとうございます。そうなんです
。よく間違われますね。出版社系ですかってやっぱ言われるので、
はいはいはいはい、
IT でもなんかそういう出版系なんですか、うん、と。
なるほど、なるほど、はい、スタートが漫画。
そうですね。
あ、面白い、はい、ありがとうございます、はい、事業2つあるっていうことだったんですが、はい、1つがスマートフォンのアプリの開発の事業と、はい、でもう1つがオープンデータの事業というふうに書かれてたんですけれども、はいはい、それぞれどんな事業か教えていただいてもよろしいですか？
はい、スマートフォンのアプリの事業は、まあ、名前の通りでして、はい、創業時からある事業ですね、
はい、
スマートフォンの、まあ、いろんなアプリを作る、うちの場合企画から開発と、あとちょっと IT 系に馴染みない方はちょっと言葉聞いたことないかもしれませんけど、うんうん、運用って言われるものとかまで全部やりますよと、まあ、いわゆる考えて作って、で作ったものを実際にストアに並べて、
うんうん、
もういらないやと言われるまでずっと配信し続ける
あ、はい、そうなんですね。
そこまでを全部、まあ、望めば全てやりますよっていうのが特徴で、
あ、面白い、
はい、で、まあ、いろんなアプリを、うんうん、まあ、自社開発のアプリもありますけど、うん、お客さん、まあ、クライアントさんになる会社さんとか、うん、まあ、行政の自治体さんもお客さんだったりもするので、
なるほど、
まあ、そういうところの、やりたいことを実際にスマホアプリに実現するというのがスマートフォンのアプリの事業ですね。
なるほど、はい、ありがとうございます、
は
い、
でもう一個の方は、うん、まあ、オープンデータ事業と呼ばれてるんですけど、
うんうん、
まあ、うちの会社今社会課題をテクノロジーで解決するというのを、うんうんうん、まあ、大きな柱にして事業を行ってるんですね、
はいはい、
だからそういう意味でもスマートフォンのアプリも、うんうん、ゲームとか作ってるんじゃなくて、うんうん、そういう社会課題の解決に資するようなものが多いんです。
なるほど。
で、そういう社会課題解決の中で、うんうん、オープンデータっていうものが非常に大事に今なってきてて、
うんうん、
でそのオープンデータっていうのはどういうものかというと、
はい、
例えば行政、まあ、自治体ですね、うんうん、例えば金沢市とか、
う
んうん、野々市市とか、
はい、
そういう市町の単位でさまざまなデータをお持ちなんですね、うんうん、
なるほど。
それこそ個人情報も含めて、
うん、あ、例えばどういうものが多いんですか？
例えば、はい、まあ、個人情報がたくさんもちろんいっぱいありますけど、うん、はい、例えば分かりやすいのだと、うんうん、避難所のデータとか、
あ、なるほど、
避難所のデータを管理しているわけですね、はいはい、どこに避難すべきかっていうの、うんうん、住所とか、
うん、
データによっては設備の大きさだったりとか、
うん、
何人入れるとか、
大事ですね、はい、なるほど。
そういったものが市町村にあるんですけど、
うんうんうん、
それって今までは、うん、そういう市町村が全部持ってて、
なるほど、
特には公開してなかったり、うん、まあ、ホームページには出てるけど勝手に使ったらダメよっていうになってたんですが、
なるほど、
それをオープンにしていきましょうというのがオープンデータという考え方ですね。
あ、 そうなんですね。
はい、で今まあ、うんうん、世界中で今そういう流れがずっともうこの5、6年ぐらいからかなり浸透し始めていて、うんうんまあ、日本でもそういう流れが大きいので、うんうんうん、我々としてはそれを促進するためのいろんなお手伝いを事業として行っている感じですね。
うんうんうんはい、なるほど、ありがとうございます。はい、ちょっとオープンデータの、はい、じゃあ、事業の方を先にお伺いしたいんですけれども、はい、自分たちが誰の役に立つかわからないなと思ってても、はいはい、オープンにすることで誰かの役に立つかもしれないみたいなことだったりするんですか？
う
ん、
そうですね、データですよね。
うんうんうんうん、
そうです。例えば、まあ、どんなデータでもいいんですけど、
うんうん、
警察が持っている不審者のデータなんかを、そのデータを出すことによって、うんうん、一体どんなメリットがあるんだろうと、うんうん、市民の人たちは一体そんなの何に使うんだろうと思っても、うん、例えばそういうデータを出してくれることで、
うんうん
市民側とか我々企業とか、うんうんまあ、民間ですよね、うんうん、民間が、うんそういうものを例えば地図上に配置したりとか、
うん、
もしくは、まあ、今から春になってきますけど、
はいはい、
春になると例えばどこら辺が危ないのかとか、まあ、そういうことを分析するツールを作ったりとか、う
ん
う
んま
あ、そういったことができるようになるので価値が分からなくても結構オープンデータというのは出すといいよねっていうのが世界的な考えですね。
あ、そうなんですね、はい、なんかそういったこう持ってる地域の情報とかがやっぱり多いんですか？
は
い、
そうです。今はオープンデータというと、うん、国とか自治体と言われる、
うん、
いわゆる、
うんうんうん
はい、市町村が持ってるデータを出すことが、うんうん、うちオープンデータとは言われてはいます。
なるほど。
でも別に、
うんうん、
民間企業とかですね、うんうん、あとまあ個人とかでも、うん、なんかすごくいいデータ持ってたら、
はい、
それを公開して自由に使っていいですよってすれば、うんまあ、オープンデータではありますね。
なるほど。
はい、
つまり誰かの役に立てたらいいなというか、もう使ってくださいどうぞっていうふうにオープンにすること自体をオープンデータ、はい
はい、そうですね。
ああそうなんですね、はい、なんかいろんなことに使えそうですよね、そういうデータって。なんか前ゴミの、
はい、
なんか事業とかもされてましたよね。
はい、
うんうん、
まあ、うちの会社ではなくて、うん、もう一個私非営利の団体でコードフォー金沢っていう団体やってますけど、うん
はいはいはい、
そのコードフォー金沢の方でやってるプロダクトで、燃えるゴミだといつ捨てればいいか覚えてるんだけど、
はいはい、
瓶っていつだったっけ、うん、第2火曜日だっけとかこういう感じになってしまうので、はいはい、それを簡単にスマホで見れるようにしようということで、まあ、ゴミなしっていう、
はいはい
はい、
うーん
アプリを作って、まあ、全国に今広がってる形ですね。
そうなんですね、は
い、それもゴミのデータをオープンデータにしてくれてるので、うんうん、そういうものが作れるという形ですね。
なるほど、
はい、
行政が関わるようなその施策といいますか、うんはい、そういったものも多いかなと思うんですけれども、うん、あとは観光とかもきっと多いですよね、
はい、そうですね、
うんうん、
観光系のものもオープンデータをされてるところもあると思います、
うん
まあ、非常に価値あると思うので、
うん、そうですよね、
はい、で出した方がいいと思うんですけど、
うんうん、
オープンデータって実は日本はまだまだなんですよ、うん、出てないんです。あんまり。
そうなんですか。
はい、
どのくらい
今はですね、うんうん、最新はちょっと調べてこなかったんであれなんですけど、
いえいえ、はい、
3割ちょっとぐらいだと思います。日本の1700ちょっとある自治体の3割ぐらいしか、また3割ちょっとぐらいしかやってないですね。
なるほど、はい、なんかもったいないですね。
そうですね、
うんうんうんうん、
一応国は来年の3月までに 100% にするというふうな、
はい、じゃあ残りの7割に、
そうですそうです、
こう頑張ってもらわないといけないわけですね。
そうですそうです。そういうお仕事もしてます。
はい、あ、じゃあいろんな自治体さんとか行政の団体の方の、
はい、
まあ、そういうオープンデータの、
そうですそうです、
まあ、スタート。
そうです。啓蒙とか、
うんうんうん、
具体的に何やればいいのみたいなところからの、うん、そういう世の中に広めるっていうのを、
うんうん、
そういう仕事もさせてもらってますね。
へえ。はい、あんまりそういうお仕事をされてる会社さん自体を知らないので、
はいはいはい、
珍しい取り組みというか珍しい会社さんだったりするんですか？
珍しいと思います。日本だと多分あんまりないですね、うん、数えていく感じになると思います。
そうなんですね、
はい、オープンデータっていうので、
うんうんうん、
どうかな、まあ、でも大きい会社さんだとたくさん事業も打たれてるので、うん、その中にあるかもしれないですが、はいはい、まあ、でもあんまり多くはないですね。
なるほど、
はい、
すごい、じゃあ数少ない
そうです、ね、
企業が石川県にあるということですね。
頑張って、はい、やってるっていう感じですね。
なるほど、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと戻るんですけれども、はい、スマホのアプリも割と自治体さんですとか、はい、行政さんのものが多いっていうふうにおっしゃってたかなと思うんですけど、
はい
はい、どういったアプリがあるんですか？
ま
あ、
それこそさっきのあの話になった観光系とかも多いですね、
うん、はいはいはい、
あの金沢城と兼六園の観光アプリとか、
うんうんうん、あ、そうなんですね、
はい、ま
あ、
はい、それは石川県さんのアプリですけど、うんうんうん、まあ、弊社で作らせていただいてて、
そうだったんですね、
はい、まあ、そういう観光アプリとかですね、うんうんうん、あと市民向け金沢市さんだとですね、金沢市公式アプリという名前の、もう名前の通り公式なのアプリで、それは市民向けで市民に便利な情報が受け取れますよっていうアプリだったり出てますね。 あと子育て系のアプリとか、
あ、はい、それはすごい人気がありそうですね、
はい、それは、はい、うんうん、石川中央子育てアプリというやつで、うんうん、よくあるんですけど、うんうん、この子育てって結構その町とか村でやっぱと当たりますよ、市町で閉じるんですね、あのどうしても税金使ってやりますから。
なるほど、
ところが、うんうんうん、住んでる人って、うん、金沢市に例えば住んでても、まあ、隣とかは余裕で行くじゃないですか、だから石川中央子育てアプリっていうのは金沢市とその周りの、うん、まあ、中央都市圏って言われてる、うんうんうんうん、そこの子育て情報が全部入っているんですね。なので、うん、結構利用はしやすいんじゃないかなと思います。
なるほど、
はい、
じゃあ隣の町の、まあ、子どもさんたちが利用できるような施設を調べられたりとか。
そうです、そうです、
あ、はい、それは便利ですね、
はいはい、
面白い、ありがとうございます、はい、お伺いしてるとやっぱり社会課題をこう解決するというような事業が多いのかなと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい
はい、
今後はどのような事業をされたいなとかっていうのは福島さんの頭の中にあるんですか？
今後もそこは多分変わらなくて、うん、社会課題っていうとちょっと大きい話になっちゃいますけど、うんうん、でも、まあ世の中はたくさん結構課題と言われるようなものとか困ってることとか、まあ、それこそ大きな課題だと、気候変動とかまで行くと大きい課題ですよね。まあ、山ほどいっぱいあって、
はいはいはい、
で、そこら辺って解決困難って思われてるような、まあ難しい課題がいっぱいあるわけですよ。
なるほど。
単純じゃなくて。
はいはい。
でそこら辺っていうのは、うんうん、やっぱりテクノロジー IT などのテクノロジーを使って効率よくうまく使えば安く解決できるので。
あ、そうなん
ですね。
そのイメージがないですね。
多分人間が一番高いので、だからまあそんなん言うと、
うん、
人間いらなくなるのかみたいな話になるんですけど
はい、はい、
人間が多分一番これから、うん、まあ今もそうですけどこれからますます高くなるので、
うん、
機械とか AI とかいわゆるテクノロジーでやれることは全部やってしまう方が、安くはなると思いますね。
なるほど、はい、
うん、
あ、なんかすごい考えちゃいますね、はい、いろいろね。
そうですね、そうです、人間がやるべき仕事とか、まあ、考えていくとやっぱいろんなことを思っちゃいますね、
う
ん
う
ん、
なるほど、はい、ありがとうございます、はい、福島さんの会社さんで、
はい、
今何名ぐらいいらっしゃるんですか？
今は10名で、うん、
10名、
はい、4月にもう1名増える感じですね、
うんうん、あ、そうなんですね、はい、それぞれどのようなお仕事をされてらっしゃるんでしょう？
ほとんどはエンジニアなんですよ、やっぱり。
なるほど、なるほど、
はい。
アプリの開発であるとか。
とか、はいはいはい、そうです、
うんうんうん。
まあ、得意なジャンルというか、得意な部分は違えど、みんな、ほとんどエンジニアで、で、エンジニアじゃない仕事としては、まあ、広報の人間だったりとか、総務系とデザインをやっている人間とかですね。
なるほど。
はい。で、経理担当がいるぐらいですかね。うんうんうん、あと残りはもうみんなエンジニアですね。
へぇ、はい、なんかお伺いすると少数精鋭みたいな感じで、こう皆さん優秀そうな感じが。
はい、まあ、優秀なのか、あれですけど、もう優秀であってほしいと思うんですけど、あんまり人はボンボン増やさないです。
なるほど、はい。え、それは何か意図があるんですか？思いがあるんですか？
もともと2人で、私ともう1人専務で創業したんですが、
うんうんうんうん、
自分たちがその望む仕事をやりたいって思いがあって作ったんですよ。
はいはい、
で、まあ、今は大体それに沿ってやれてると自分では思ってるんですけど、
うん、
人をたくさん増やしていくと当たり前ですけど、うんうん、食べさせていかなくちゃいけないので、
うんうんうんうん、
年によってその売り上げとかの変動があっちゃうとやりたくない仕事もやっぱりやらなくちゃねみたいになっていくと思っていて、
なるほどなるほど。
でやっぱそういうことは防ぎたいので、自分たちのこの成長に合わせたスケール度合いで人も増やしていきたいっていうのがあって、
あ、素敵、
うんうん、ですで、まあ、ちょっとずつちょっとずつですね、
はい、なんかすごい憧れる成長のステップというか、
はいはい、
自分たちがやりたい仕事とか、はいはいはい、自分たちがちゃんと思いをこう入れてやれる仕事みたいなものを選ぶといったらあれなのかもしれないんですけど、はい、なかなか難しい場合もあるじゃないですか、はい、それこそやっぱり売り上げがとか利益がとかっていう風なことも、ね、
はいはい、
経営をとかってやってるとあるので、うんうん、
うち今あの株式会社になって9年なんですけど、うん、はい、今望む形になれたのは2年、うん、3年前からです。
そうなんですね。
それまでは、うんうん、あの仕方がないなってやってる仕事があるそんな言うとなんか見てる人がお客さんの中に俺の仕事かなとかと思われちゃうかもしれませんけど、
はいはい、
今この2、3年でようやく自分たちのちょっとまあ定義があるんですけど、はいはい、その目指してるそれに、
うん、
まあ、やっと慣れてて、はい、でそこから少しずつ人数もまた増やしてるって感じですね。
あ、なるほど、はい、あ、面白いですね、はい、ありがとうございます。いえいえ、では今見てらっしゃる方にちょっとメッセージか、
はい、
もし PR か何かあればお願いします。
は
い
は
い、
そうですね、まあ、うちの会社っていうか、まあ、自分はですね、その社会課題をテクノロジーで解決したいって思いがあって、まあ、結構そういうふうに言うと、まあ、大きい感じに聞こえるので、へーって感じでこう終わっちゃうんですけど、皆さんというか、まあ、多くの方も多分それをやることはできてて、例えば、つい最近というか、今、ネットでも結構話題になってますけど、まあ、今、新型コロナウイルスが、
はい、
すごく問題になってると思うんですね。で、東京都と自分たちみたいな、仲間たちで東京都の新型コロナウイルスの対策サイトを立ち上げたんです。
あ、すごい。
それも短い期間の中で立ち上げてて、でそれは自分たちみたいなエンジニアとか、まあ、お手伝いできるいろんな人たちで立ち上げて作ってるんですね。でそういう身近なそういうコロナウイルスが広がってる、どうしようとかって思うんじゃなくて、まあ、例えば自分に何ができるだろうと思った時に、まあ、プログラム書ける人はプログラム書くし、デザインできる人はデザインするっていう形で、まあ、結構貢献するっていうことができる時代にはなってはきていると思うんですね。
なるほど。
ですので、なんか身の回りのこととかでも自分たちでやれるっていうふうに思って活動というかやっていくと、なんかもっとより良い社会が作れるのかなと。で、それでお金を儲けていけるとさらに最高なので、まあ、自分は会社の方はそれを追求していきたいなと思ってやってます。はい、
はい
はい、
どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。本日のゲストはアイポブリッシングの代表取締役福島健一郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
またね。
ありがとうございます。